グダグダゲームラジオ第356回お便り会でございます。
はい、
今流れている初音ミクさんの曲は何でしょうか。
はい、フラワーというボーカロイドでジラフのダンスです。
いや、へーと思って、
うん、あ、そう
です。そういうボーカロイドさんもいるんですねと思って、
はい。ツイッターからいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。
うん、
はい、
なんか全然関係ないけどさ、今VTuber さんとかもさ、バーチャルライブとかをやってたりするじゃない、するんですよ、よく、まあ、VTuber だからあのバーチャルの世界でライブ、お客さん集めて、まあこういうコロナの、コロナ禍でもバーチャルでだったらライブができるよねってみんなバーチャルでライブ見に行ってるんですけど、たまに初音ミクさんとコラボしたりとかしてて、やっぱその辺はね、初音ミクさんバーチャルライブの先輩だから、あの VTuber の皆さんとも相性がいいらしくて、よくよくよくそのコラボライブしてるのとかを見かけますね。
ただこの、なんだろう、あのキャラクターがとかその質感とかがちょっと違うじゃないですか。
そう、なんかね、僕も最近ちらほら、あ、僕の推しはねサメちゃんなんですけど、
はい、
あのイギリス所属のホロライブさんなのかな、あの英語喋る子なんですけど、はい、なんかあのホロライブでもさ、なんだっけ、もう一個 の所属の人たち、まあその VTuber の皆さんってさ、うん、割とそのファミリーみたいな感じでお互いがコラボしたりとか、
ね、
番組でやってお互い出たりとかしてるじゃないですか、なんかそれってまあ僕が知らないだけなのかもしれないけど、
はい、
世界観割とバラバラ、ね、
そうそう、バラバラやね、
キャラデザもバラバラだから、うん、まあ、それが一堂に会した時に何この絵面って感じになるよね。
わかるわかる、わかるよ、
うん、
あれこれ 2D やのにこっち 3D な
みたいなのもあるし、あるし、あるし、あるある、ね、あるある、そこが多分なんかいろんな、なんかあれなんだろう、あのに人気であったり予算であったりの境目が
そのあれある
チラッとあったりするんだろう、
ね、
きっとね、
口は動くけど他は動かへんねやみたいな。そうそうそう、
やっぱ出来がいいモデルを使ってるのはお金かかってるんだ
ろうな。ミクさんとかはめっちゃお金かかってますし、
うん、まあまあまあそういうのもねありますけども、
はい、
やってますよ、いろいろね、
VTuber 事情というやつがね、うん、はい、2人を紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、では読ませていただきます、うん、タンジェント90度さんからいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
353回放送後半、グダラジ2020年映画ベスト3からのお便りです、
うん、
分かりづらいコンテンツを体験したときは再度体験して理解に努めたり、作者の意図を考察する面白さもあるので分かりづらいで終わらせるのがもったいなく感じます。
そうですね、これと僕たち あの年末のグダラジ映画ベスト3の時のお便りいただいたお便りなんで、多分あのテネットとかの話をしたと、
テネットね、
まあ、まさにそう、うん、そういう感じですよね。あれちょっとさすがにわからんわで終わらせたらもったいなさすぎるんで、
いやいや、せっかくお金払ってんのにさ、わからへんってねなってしまったらちょっともう元取れてないやんかってことですか、
うんうん、そうそう、なんかね、でも、もったいないですよ、もちろんもったいないんだけど、例えば、アニメも漫画も知らないけど流行ってるから、鬼滅の刃の劇場版を、
はい、
あ、地震だ、怖い、揺れてる、
大丈夫ですか、そっち、
揺れてる、長いですね、
長い、すごい、
さっきアラーム鳴ったんですよ。
あ、そうなんだ、ちょっと様子を見よっか、
ちょっとリアル、リアル、
やばい、
お、やばい、倒れる、
ちょっとドア開けてくるね、ごめんね、
ちょっと皆さん火の元には気をつけて。お、これは結構長いぞ、
お、大きいですよね、結構
久しぶりに、お、だいぶ揺れてます、これ震度どれぐらいですかね、3ぐらいあるんじゃないですかね、まだ揺れてますね。 長い長い。
すごい近所がざわざわしてました。
こういう時はツイッターがやっぱ早いんだよな、コメントが。はい皆さんめっちゃ入れてるとか書かれてますけども、すごいなみんな。
え、だってうち放送も流れてますよ。
あ、本当、はい、ね、場所は東北ですね。ほらこの前ね、あのこの前というか東日本大震災とかね、福島県沖ぐらいにもし震源地だったじゃないですか。あそこですね、やっぱ。ああ、ここまで来てるってことは、震源地に近いところは結構揺れてんじゃないですかね。ほうほうほうほう。あ、震度出ましたね。震度は、6ですね。
結構大きいじゃないですか。
これは大きいぞ。これちょっと津波とかにも注意した方がいいんじゃないですかね。あ、収まりました。はい。あれ、ヤスさんどこ行ったんですかね。
ヤスさん外行っちゃったんですかね。
そんなことないですよ。なんかドアを開けてくるって言ったまま、どっか行っちゃいましたけど。今ちょうどね、地震が収まりまして。はい。ただね、ちょっと震源地に近い沖合の方が、津波の方がちょっと心配でございますけども、はい、大丈夫でしょうかね。ツイッターの方では、みんな大丈夫ですかって、ちょっと、ね、心配されていますけども、福島の方、ちょっとね、心配ですよね。
うん。本当屋さんどこまで行ったんだろう。
震度6強ですね。はい。
いや、ちょっと山の近くとかに販売するこれ。
あ、どうもです。
どうもです。なんか割と、はい、割と大事だったね。
そうなんですよ。なんかね、福島の方が震源地で、うん、震度6強ということになってますね。
うん、どうする？どうする？ここ、ここ使う？
まあ、使っちゃいますね。
使っちゃうの？まあ、今ちょっと福島沖で地震があって、
はい、
震度 6?7? 結構大きかったみたい。
6強って書いてますけども、まあ、津波がちょっと心配やなと思って。
うん、そうですね、まあ、僕たちが住んでるの東京、
ね、東京都市ですから、そこでもだいぶ、
ね、揺れてた、
ね、3ぐらいあったんちゃうかなっていうぐらい
揺れてました。いや、収録中に地震が来るとは初だない
や、別にそんな大した地震ではなかったと思うんですけど、
分かんないじゃんまだ、震源地
の、震源地 の近い方はもうちょっと あれですけども、うん、僕らほら東日本大震災の方はね、経験してるじゃないですか。あの時はものすごい揺れましたからね、あの東京でも。
まあまあまあ、そうだよ ね。
その時と比べれば全然あれですけど、
あの時はもう本当に東京終わったなって
思ったそうそう、終わりましたよね、あれね。椅子がガクンガクンいると思ってね、
外を見て、外を歩いてた時に、うん、コンクリートでできた電信柱が鉛筆曲がってるよってやる、プラプルプルプルって指で振って、はいはいはいはい、鉛筆曲がってるよっていう、面白あるじゃないですか。
ありますね。
あんな感じで、コンクリートの電信柱がぐにょぐにょぐにょぐにょって揺れてるのを俺見ちゃったから、わ
終わった、
もう地獄だ、ここは、東京終わるわって思って、すっげえ怖かったね。
いや、もう、あれは、二度と経験したくないなっていう。
したくない。
したくない。思いましたけど。はい、まあまあ、ちょっと、情報が入り次第お伝えしようかなと思っております、
ね、なんか番組っぽい、うん、
はい、ということで、はい、お便りの続きでございます。
行きましょうか。
はい、テネット ということでね。
あ、そうだそうだ、はい、テネットとかまさにそうだよね
って感じ
で、ってことで、はい、そうそう、もったいない、わからないで終わらせるのもったいないよねって思うんだけど、あの、かたや、それこそ漫画とかアニメとかを見ないで、なんか流行ってるからつって鬼滅の刃を見に行くみたいな、でもなんか全然なんかあの変な狼の頭のやつとか全然意味がわかんないとか、
ね、
柱って何みたいな、
はいはいはい、
あと善逸のことを女だと思ってたみたいな、そんな話とかを聞くにつれ、あの流行ってるから映画見に行くみたいな感じの人ってなんかわからないまま放置しそうだよなっていう、わ
それはもったいないな、ね、うん、いやそこをなんかちょっと疑問に思ったら調べるとかね、そのテレビアニメの方を見てみるみたいなことに行けばいいんですけどね。
そう、ただそのそういうのって、映画好きで見てる人は多分そうなんだろうけど、うん、流行ってるから話題のためにとりあえず見に行くみたいな感じの人は多分そういうことしなさそうだよなちょっと思ったりしてね。
逆になんか友達に聞くっていう手もあるしね。
あ、まあまあまあそれでもいいですけどね全然、うん、うん、好きな人が語ってくれるでしょうしね。
はい、はい、ありがとうございます。
うん、
はい、続きまして、こちらもあれですね、さっきの、2020年映画ベスト3からのお便りですね。
うん、
ひがくりおじさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もヤスさんの判断基準に共感します。
ありがとうございます。
バイオレットに関しては、劇場版から見ようとした知人に頼むから。本編読解で見てからにしてくれと懇願したので、うん、2021年は上映予定の先行のハサウェイが楽しみで仕方ありません、
う
ん、
はい、そうですね、はい、そう、これもさっきまさにさっき言ったようなことで、うん、まあ、僕、まとめられ、あのバイオレットエヴァーガーデン今もロングラン上映中なんですよ。しかもなんか賞取ったんだよねこの間エヴァーガーデン、バイオレットちゃん良かったねって俺は思ったんだけど、その映画公開に合わせてそのテレビ版を見てない人向けにショートでまとめた、とりあえずこれだけ見ておけば映画見に行けるバイオレットちゃん5分版みたいなのをポンって公式が出してて、それをいやダメですそんなものを見てはって、俺ちゃんと本編無駄じゃないからどこを切り取っても無駄じゃないんで、テレビ版とあと外伝を見てその上で見に行かないともったいないからっていうのを僕が言ったのを受けて、伊賀栗おじさんも多分同意してくれてるんだと思うんですけど、なので、僕はね、その賞を取ったのが、今回賞を取ったのが、まあもちろん、鬼滅の刃もすごい面白くて、あれも、前人未到の記録を打ち立てたすごい映画だ。しかも、監督が僕の知り合いだからすげえ嬉しいっていうのも含めて、鬼滅の刃はすごかったけども、だけどもそのバイオレットエヴァーガーデンが賞を取ったのが僕はすごい嬉しくて、なぜならその映画ベスト3の時に僕は、3位に、鬼滅を置いて、それを上回る1位に2位にバイオレットちゃんを置いたので、それが賞を取ってくれたっていうのがですよねって思って俺はすごい嬉しかったんですよ。
なるほどね。なんか今年先行のハサウェイがね上映されるということなんですけども、
う
ん、
ね、
先行のハサウェイだけ見ればいいってわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
その前に見ておくべきガンダムシリーズなんでしょうかね。
ってなるとやっぱり逆襲のシャア、
逆者ですか ね、
まあ、その今回のその先行のハサウェイ、まあ、ハサウェイノアっていう、まあ、ガンダムファースト初代、ファーストガンダムから出ている、ホワイトベースの艦長、ブライト・ノアの息子。
そうそう。
ブライトさんと、ミライさん
で。ミライアシマ。
ハサウェイ・ノアが主人公なんだけど、ハサウェイ・ノアがね、うつ持ちなんですよ。心をすでに病んでいる。この物語始まった時点で心を病んでしまっているのね。で、その心を病んでしまった原因って何なのっていうのが、逆襲のシャアの中で語られているので、
あのシーンがそうだったんですね。
そうそうそう、はい、よりその深く知るためには、まあ、ちょっと古い作品ではあるのだけど、逆襲のシャアを見てから先行のハサウェイを見るのはいいんじゃないかなと、
ね、あれか、あのシーンか、どきなさいハサウェイ、
うん、
バシュ
ー。俺は逆にハサウェイ絶対許せないマンだから。
俺もあれはあかんやろ。
まる、も、申し訳ないけど、まだ映画見てない今の段階では、全くその、ハサウェイに感情移入ができてなくて、
あ、やっぱ引きずってるんですか？やっぱ。
引きずってる。
あ、
そうそう。それで引きずってる。そうそう。
なるほどね。
だからそうじゃないとあれだけのことをしでかしてんだから、ね、そうでもなってもらわないと困るし、あれで俺ヒーローだみたいなのになってたら嫌じゃん。
そうやろな。
だから、まあそうなってるのも、まあ仕方ないですよねって思ってるんだけど、まあだから、そういう意味でも、ハサウェイのその結末がね、よく言われてる、ウツエンドって言われてるその終わり方がどうなるのかなっていうのも、興味深く思ってますね。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、クラゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ペットロスが起きない VR ペットの話ですか、オキュラスクエストに無料のボゴでいいんですかね、ボゴっていうゲームがあって、ドラゴンの子供みたいなのと触れ合います、
はい、
よかったら遊んでみてください。
はい、はい、ありがとうございます、これね、僕早速このお便りいただいてから、このボゴでいいのか BOGO って書いてで、まあ、ボゴなのか BOGO なのか分かんないんだけど、そのアプリを落としてこれやってみました、はい、でね、そのドラゴンがね、かわいいですよ本当に。ドラゴンの子供赤ちゃんみたいな、イメージとしてはもろヒックとドラゴンです。ヒックとドラゴンの、はいはいはい、猫みたいなドラゴンがポコンって出てきて、まあ、最初はちょっと警戒してるみたいな感じなんだけど、なんか興味を示して近づいてきてくれて、それにまあ、果物を思い出あげたりすると、その果物に応じた殻に体がこう変化したりして、自分だけのドラゴンになっていくみたいな感じで、こうやってコミュニケーションをしていくツールですね。これはね、確かに、やってると本当、バーチャルペットみたいな感じでね、可愛く思えていきますね。
そのドラゴンは何？成長するんですか？
ね、ま、僕の、そのドラゴンちゃんはまだちっこいままなんだけど、でも、言うてもでっかくなったら嫌じゃない？嫌で
ね。いやいや、でかくなったら、その背中に乗って飛んでいけるんですか？飛ん
だりできるの？まあ、それはそれで楽しいのかもしんないけど、まあ、ペットだって飼いにくいじゃん？でっかいドラゴン。
いやいや、バーチャルだから、関係ないやんか、
それ。でも、このボゴの中の自分の部屋っていうか、しつらえられてる自分の与えられた空間って超狭いのよ。だから、超巨大なドラゴンみたいな、モンハンみたいなのが出たら、自分の居場所がなくなってしまうのね。
それは VR やから、なんかこう、生活費稼いで、
広くなるのかい？
大きい部屋借りるとかってできるんじゃないですか？
あるのか。そうなんだろう。ただ
そしたら、なんか戦闘もできたりもすると楽しいじゃないですか。
戦闘はやったらまた別のゲーム性になっちゃう。
そうですか。
インテンドックスみたいな感じで、あくまでペットとのコミュニケーションをするのが目的のアプリだと思うんですよ、これ。なので、可愛らしいのでね、もし、キュラスとか持ってる方は遊んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい、続きまして、シンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
鬼滅の刃の流行で小学生が円柱を円柱と読んでしまっているそうです。面倒ですね。
はい、
これしょうがない。
あ、まあ、しょうがないですか。
少し前からちょいちょい話してんだけど、はい、初めて見たものをその自分の原点にしてしまうっていう人間の心理、まあ、インプリンティングみたいな心理が働いてるから、例えば柱ってまあ普通にある言葉なんだけど、今柱って言ったらもう鬼滅の刃ですよ、それはね。で、鬼って言ったら鬼滅の刃の敵なんですよ、
今の柱。
だから、今年のね、節分は、お父さん大変だったと思うのよ、多分。もう豆とかじゃなくて刀で切られてるんだろうなって思うけど。お父さん方鬼だぞっつったらね、もう絶対刀で首切られるに決まってるから、今の世の中は大変だったろうな。
まあ一時ですからね、これも。
よくさ、僕たちとしてはまあ当たり前のよく見るお決まりのポーズだねって思う 刀を自分の体の前にこうやって立てる、そんでその立てた刀のその束の上にこうやって両手をトンって乗せるみたいな、ちょっと軍人さんがよくやるような、まあお侍さんがよくやるようなそのポーズで立つみたいなポーズって割とポピュラーじゃないですか。
そうですね。
今それをやっちゃうと煉獄さんのパクリだ。
いやいや、パクリじゃねえし、
煉獄さんじゃんこれ、なんで同じポーズ取ってんのみたいな感じになっちゃうから。
じゃあどうやって構えればいいんです。
昔からやってるよいろんな人がって思うけども、まあ、それを初めて見た子供たちは煉獄さんじゃんってなるし、もう煉獄って言葉も、まあ、昔からもともとある言葉で、あの、まあ、ずっと終わらない地獄のことなんだけど、うん、あんまその、なんだろうな、味方のその、いいポジションのキャラとかに使う言葉じゃないようなイメージが僕にはあって、元のその、ずっと終わらない地獄のことを煉獄っていうから、うん、まあ、確かにその、炎系の能力者で超強い煉獄さんのイメージではあるんだけど、それを最初に初めて聞いたのが、鬼滅の刃の煉獄さんの煉獄だった子供たちは、きっとこれからもずっと煉獄っていうと、あの炎の剣のイメージの煉獄さんのイメージをずっと煉獄って単語に持っていくんだろうなと思うし、まあそれこそこの縁柱、円柱を縁柱って呼んじゃうとかも、一個の一家の大黒柱なんて言った日にはもうお父さんの株がちょっと上がっちゃったりするから、お父さんも柱なのなってくるんで、柱っていう単語一つとっても意味合いが若干今の子たちにとっては違ってるんだと思うんです
ね。大黒柱って今言うのかな、そんなね。
まあ言わないかもしれない。
共働きの世代っていうかね、そういう家庭が増えてきてるわけだし、
まあね、ジェンダーフリーの世の中ですから絶対言わないかもしれないけど、なんかの表紙に一家の大黒柱なんだからみたいな話を聞いた時に、お父さん柱なのみたいな、
柱強そう
ってなる、なり、何の呼吸なのみたいな感じになりかねないわけですよ、やっぱり今の時代はね。
うん、ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
はい、続きまして、小判さんからいただきました。ありがとうございます。天気の子を見たのでぐだらじの感想会聞き直す、うんうん、はい
はい、ありがとうございます。天気の子の話したの、まあ多分天気の子のリアルタイム、あ、この間テレビでやってたよのか、この間やってましたよね。
ああ、うんうん、やってたね。
正月、年末やってたのかな、そのやってたんですけど、まあ実際はこうはならんやろうぜが結構湧いてて。
いや、そうですよ、絶対そうですよ。
ラスト。
ああ、出たよって思って、その、いや、フィクションだし、こうはならんやろうを言い始めたらどうしようもないじゃないですか、アニメなんてって思って。
そうなんです。そうなんですけど、前回のが一応ちゃんとね、落ちてたじゃないですか。
そういう意味ね、その作品的な意味。なるほど、はい。
そうね。
そうそう。なんかその、なんかあの映画のリアル、リアルな観点から言うと、みたいな話が出ててさ、その宗教が水没した時には、もっと政府はこういう動きをするはずで、みたいなことを言い出してる連中がいたから、いや、そもそもそんな能力ねえからとか思うじゃん、マジで。
なんか面倒くさい世の中やな。
そうなんかそのすぐなんとか警察みたいなのが発生する感じが、
リアルでこうちゃうみたいな、
ね、そう
なんかこう異世界物語系が流行る理由もなんとなくわかるよね。突っ込まれないから。
そう突っ込まれないからなんだよね。だから例えばミリタリーとかその武器、はい、銃器みたいなの使っちゃうと、ミリタリー警察がいやそれは持ち方が違いますよとか、そのあの薬莢の出る速度そんなじゃないですみたいなのを突っ込んでくるからめんどくさいし、だったらファンタジー世界だったら、いやファンタジー世界なんでこの世界はこれが当たり前なんですって言い切れちゃうから、だからみんなファンタジー世界を描きたがるみたいなね、流れらしいです
よね。だから制作サイドもさ、その大変やと思いますよ。ガルパンとかもさ、ファンタジーじゃないですか、
うん、
でもこう作ってる本人たちはもう結構ミリタリー的なね、アプローチもあるから、うん、全然こう妥協できないっていうんですか、
うんうん、
銃の持ち方、銃は出てこないのかな、その戦車のその動きとかもさ、結構リアルに進めていけないとかさ、
あれは水島監督がそもそもミリタリー大好きおじさんだから戦車の挙動とかあとあれだ寿飛行隊とかも、
ね、ありましたよね。あ、
今度は飛行機ネタやるんだと思ってたけど、はいはい、あれも恐ろしいレベルでのこだわりを見せてて、あの空戦してる時の音響とかすご、僕劇場版見に行ったんですけど、音響とかすげえ凝ってるのよ。あの戦闘機ってさ、まあ、空を飛ぶわけだから極力軽くしないといけなくて、はい、あの貼ってある側なんてもうほとんどもうなんだったらアルミホイルじゃないのぐらいの薄い鉄板なんで、はいはい、その薄い鉄板に敵の銃弾が命中した時のカンカンカンカンカンカンって軽く貫通する音とかがすっげえリアルになってて、はい、こだわって作ってんなって思ってたんですけど、だから多分ガルパンもすごい水島監督のこだわりが随所に盛り込まれているからこそ、あんだけガルパンおじさんに認められて、こんだけね、それこそ大笑いに聖地巡礼に行ったりする人が未だにいるみたいな感じになってるんだと思うし、
まあ、宮崎さんもああいうの好きなのね。
そうだよね、そうそう、
できるのとかね、うん、そういやこの前あの誰やったっけ、宮崎駿監督のほらあれ何やったっけ、あまり
どれ
飛行機のやつ、
豚のやつ、紅の豚ね、
紅の豚のあの声優さんがね亡くなったっていう話
なってしまったね。紅の豚もね面白かったですよね。
そうそう、あの辺もなんかこう戦闘機というかね、飛行機のギミックとかも結構リアルに作られてたんですよね。
弾がないからスパナを投げたりとかしてます。
あの辺のなんか副用機のなんかこうデザインとかもさ、うん、宮崎さん本当にこだわってるんだろうね。
多分好きなんでしょうね、ああいうのがね。
ね、うん、分かるわ、なんか
こだわりがあの詳しくなくても分かりますよ、ああいうの見てると ね、 ね、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあなので天気の子は
あ、天気の子ね。
まあまあまあ、正直僕もあの天気の子よりはあの君の名は派なんですよ。
ですか。
そう
です
ね。僕は天気の子は、はなんかちょっとギャルゲー臭いなって思ってたし、でそれがまあ、実際そういうテイストで作られている作品だなとも思ってて、それがそれあのまあ、もともとそういうコンセプトでやる監督さんだから全然それもおかしくないし、それ面白いって思える人もいっぱいいて、それはそれで楽しめるに越したことはないんだけど、僕は前回の君の名はの方が好きかなと思ってて、で実際そのちょろっとね、あのゲスト出演でスターシステム的にチラッとその君の名はのキャラが出てきたりもして、だから僕的にはおこんなところにちゃんと生活してるみたいな感じが分かって嬉しかったですね。
まあ今年か来年かまた新作発表されるんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、そうらしいですよ、ね、大丈夫かな、そうら
しい。いや大丈夫でしょう。
これ危ねえのはさ、はい、その話ってちゃんとオープンな話、大丈夫だよね、うん、
大丈夫だよ、
公表されてるよね、
してるしてる、
そのさあの何オープンにされてる情報なのか、はい、業界的には知られてるけど、はい、オープンになってなくて本当は言っちゃダメな情報なのかあるじゃん。
いや、それはもう言わないですよ、絶対。
でも、トミヤンさん言っちゃいそうで怖いんだけど。
言わないですよ。
それ守秘義務じゃないのみたいなのを。
しかもその仕事受けてないし、俺。受けてるやつは言わないですよ、僕。
そうか、大丈夫かね。
はい。大丈夫です。まあね、監督は鬼滅の刃を見てちょっとジェラシーを感じたのか知れないですけど、俺も頑張るみたいなことを言ってましたね、テレビで。
うん、まあ、でもなんか微妙にそのテレビ編から作られた続編である鬼滅と、うん、独立したタイトルで映画作ってる監督さんのスタンスは微妙に違うんじゃないのとは思うけどね。まあ、どっちもすごいですけどね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
あと、
あ、もう、
じゃあラストで。
ラストで。
はい。
はい。サ 354回放送前半、動くガンダムからのお便りです。いがくりおじさんからいただきました。ありがとうございます。横浜のガンダム、ガンダム、感動的ですね。こうなると、Z ガンダムのような可変機も見たくなります。
データガンダムでお願いします。
データガンダムのような可変機も見たくなります。ウェーブライダーへの変形をリアルで見たら、うん、感動からコクの涙が
時の涙
が出るかもしれません、は
い、もう全部ガンダム用語なんで申し訳ないね。
あ、いい、すいません。
しかも絶対変形とか無理やし、
ゼータガンダムは、多分好きな人っていっぱいいると思ってて、ガンダムの変形するガンダムの中でも。で、トップクラスの人気があるんですよ、やっぱゼータって、作品的にもそうだし、機体的にも人気の高い機体なんだけど、正直、あれってだいぶ無理をしている変形で、あれを、こんだけ技術が進んだガンプラで、完全再現できてるのすら若干奇跡だと思ってるのね。僕、
はい、
割とそのモビルスーツ形態になった時のスマートな体型とウェーブライダー形態になった時の航空機前とした厚さがない平べったい形状を両立させるのって、はい、実際プラも作って変形させてみるとわかるけど、すごいタイトな空間に腕とかをこう押し込んだりとかして、はいはい、それでいて厚さを薄くみたいな感じの変形をしてるから、ほんとすごい変形をしてるのね、ゼータガンダムって、うん、であれってそのガンダムの続編で、ゼータガンダムっていうのをやるよってなって、その中にトランスフォーメーションモビルスーツみたいなジャンルができて、変形するっていうそのロボットの変形ギミックみたいなことをロマンとしてガンダムに盛り込んだっていうのはすごいことなんだけど、あの時って、その変形に、コスト的な制限とかをまだ考えてなかった時期で、そのおもちゃとしてそれが再現できるかとかをまだあまりちゃんと考えてなかった時期で、とりあえず、長野守さんがこんな感じでってすっげえ難しいギミックを盛り込んじゃったもんだから、まあ、当時も100分の1でちょっとした頑張って変形させてみましたみたいな感じが出てはいたんだけど、もう、ちょっとひいき目にもゼータガンダムって言いたくないみたいな感じのものがプラモデルでポンって出来上がってて、その後マスターグレードが出るまでしばらくゼータガンダムの変形プラモデルっていうのはしばらくお預けになってて、そのマスターグレード、まあガンプラ2次ガンプラブームみたいな時に発売されたマスターグレードのゼータガンダムも正直頑張って設定に近い変形はしてるけど、ウェーブライダーにしたときにだいぶ厚みがあるな、これって、その空力みたいなのちょっと苦しいね、みたいな感じのモデルができてて、その後、バージョン 2.0 みたいな感じを経たり、パーフェクトグレードっていう、その一番高いガンプラの企画のシリーズで、超、リアルに変形するモデルを作ったりしたのを経て、今はそういう、もうほぼほぼ設定通りで超かっこいい変形をするゼータガンダムみたいなのが今ようやくできたぐらいの感じなんですけど、 それを実物でやるっていうのは相当しんどいだろうなと思っていて、
いや無理とは言えないですけども、ちょっとね、厳しいな、あれは。
なので今回の横浜ガンダムみたいな感じで手足動かすみたいなのはもう完全に捨てて、立ってる状態から手足を折りたたんで、ウェーブライダー形態に平べったくなりますみたいなのだけに絞ってやるんだったら、まあまあワンチャンできるかなとは思うけど。
なるほどね。
ただまあそれにしたって初めてゼータガンダムが実物大で立つってなったら、それはそれで俺はすっげえテンション上がるんで、もう、たとえ体感気温が4度とかでもまた見に行くとは思うん
です。そうです。
まあまあ感動的ですよね、やっぱりね。今どっかの駅の、何駅だか忘れちゃったけど、どっかの駅の駅前に1分の1スコープドッグが立ってんだよね。
あ、そうそうそう。うん。
あれもちょっとね、見に行きたいですよね、ス
コープ。中入れないんだよね、多分。
本当は乗りたいけど、乗らせてくれないんだろう、どうせ。
中まで作ってないと思いますよ。
うん、あいや乗れる、あれ乗れなかったっけ、確かコックピット作ってたと思う。
あ、そうですか。俺スコープドックぐらいやったら動かせるんちゃいます。
うん、クラタスっていうね、それこそ乗って操れるロボットみたいなのが今できてるぐらいだから、
うんうん、
それこそそのね、スコープドックぐらいだったらワンチャン動かせるんじゃないです か。
そうそうそう、別にさ二足歩行で歩かんでもいいから、ローラーダッシュぐらいはやれるんですよ。
なんだったらあれでもいいよ、
マシンガンパンチ、
マシンガンパンチもいいけど、ディフォルメされた、
はい、
チョロ級ボトムズSD のディフォルメの等身でチョロ級ボトムズ
設計
するやつ、
はい、
チョロ級ダグラムと同時上映してたアニメのやつ、
うん、そういうのね
とかでもいいけど乗れるなら
、ね、今後1分の1系のイベントっていうか、そういうね企画も出てくるんでしょうけども、
今上海の方でね、中国の上海の方で1分の1フリーダムガンダムを建ててますけどね、うん、
あ許可取ってってこと、
ガンダムシもちろん許可取って、ちゃんと公式、バンダイ上海かなんかが多分仕切ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、1分の1のフリーダムガンダムを今作るってやってて、うん、まあ、どこまで今できてるのか分かんないけど、来年の、あ、違う、今年だ、もう今年なんかイベントやるらしいんですよ、そのゲームだかアニメだかの。それに合わせて、そのシンボルとして、そのモールの前に、やっぱショッピングモールみたいなところの前に、バーンってフリーダムガンダムを立たせる。
なんでフリーダムガンダムなんですかね。
それね、だからそのみんなが言ってるのは、え、中国って一番フリーダムじゃないのにみたいなことで、フリーダムガンダムなのみたいな。
なんかプラモデルに力を入れてるらしいじゃないですか。上海とか、そのアジア系的にね、その販売戦略の一つとして、
う
ん
う
ん、プラモデルブームをさせるみたいなね、ガンプラブームか。
う
ん、
そうだね、
そういうの根付かせるみたいなことやってますけどね。
だってそうでもないと海賊版作り上がるからさ人たち、
100% こういいものではないと思いますよ。
知ったうのさ、アマゾンのさ、アマゾンにさ、海外正規版みたいなこと書いててさ、マスターグレード海外正規版みたいな体で海賊版出したりとかしてんだけど、
あ、今あれか 3D スキャナーみたいなんで、
そうそうそう、
簡単にできんのか。そう
あれって、だから立体物をそのままスキャニングしてるのもあるし、うん、もっと立ちが悪いと向こうの下請け工場がそのままデータ引っこ抜いて作ってるってあるんじゃねえかなって俺は思ってるんだけど
それはなんか
それを
やってるやんか。
それを正規版つって同じマスターグレード
企画の
海外正規版とか言い出して売ってっから、海外に正規なんかねえからって思って。
フィギュアもそうやんか、鬼滅の刃の炭治郎もさ、なんか複製品とか出てたりするんでしょ。
あります、多いと思うよ
正直。もうむちゃくちゃやんそれ。
そうだからそういうのを規制する意味でもうちゃんとお前のところで売ってやるからっつって、うん、今出張っていってるんだと思うんだけど、ね、正規品を売ることで海賊版をより価値のないものにするして撲滅するみたいな目的じゃないかと思いますけ
どね、うん、はい、はい、ということで、お便りは以上ですかね。
うん、
先までちょっと地震がね、
うん、
前半にありましたけど、
そうですそれこそ、福島にね、いらっしゃるリスナーさんとか、東北地方と
か。なんか、福島の、ツイートとか、住んでいらっしゃる方のツイートの写真がね、続々と上げられてるんですけども、うん、部屋ぐっちゃぐちゃになってたりしてる写真が、すごいですよ。
実際、笑い事じゃないと思う。
いや、わかるよ。わかるわかる。大変やのな。
結構揺れたじゃん東京だって、さっきさ割と、
うんうんうんうん、いやこれすごいもんな、いやね、津波の心配はないのかな、ツイート見る限り。
注意してくださいとは言われてるから。
あ、そうなんですか。
今そのと引き続きほら余震とかもあるし、
うん、
もう一回来たりすると津波の可能性もあるんで、その辺は、ね、うん、 てかこんだけ言っても別に配信の時はもうリアタイじゃねえんだ
そうやこれリアル違うんや
注意してくださいって言ってももう分かってるかもしれないね。
そっかそっか、これ生配信やったらありやだけど
な。そうそうそう、今すげえ俺熱くなってさ、今ニュースのあのニュースで臨時で伝える人みたいな気持ちになって今熱く語っちゃったけど
全然
配信なんて
3週間後ぐらいになってるし、
だいぶ遅れてますね。
はい、はい、ということで、グダグダゲームラジオ、356回お便り会でございました。
はい、
そうですね、最近そのまあキャンプ道具集めることがちょっと趣味レベルになってきましたけども、うん、武器をね、ちょっと集めていこうかなということで、
武器、
斧をですね、購入いたしまして、うん、やっぱり斧ってね、凶器なんですよ、
うんうんうん、
もしゾンビが出たらこの斧で俺は多分身を守れるんじゃないかと思って常にこう斧をブンブン振り回しております、トミヤンと、
うん、ゾンビといえばこの間プイプイモルカーの中でシロモがゾンビ化しちゃってねでもゾンビがいる世界なんだっていうのも驚きだったけど、ゾンビになんか耳噛まれて、そしたらプイプイモルカーのシロモっていうあの白い可愛いやつがゾンビになって黒い可愛いお目目が白くなってこのドヨンとした濁った白目になって、なんか全身にあの緑とピンクのまだらみたいになってシロモって思ったやつと、
はい、ラブライブの新作が4月から始まるんでしたっけね。
そうですね。
リエラの、うん、キャストさんの生放送を見てすごく若々しくて、うん、今から楽しみだなと思う井上塚さんでした。
はいはい。それじゃあ皆さんさよなら。
はい、さよなら。